みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、恋の告白や甘い誘惑より、リスナーの皆様の痩せましたという報告を絶賛受付中のダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、鉄一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
甘い誘惑があるんですか？
まあ、一応、そんなにもう、ね、縁が近くはないですけど、うん、世の中一応、バレンタインマンスな感じじゃないですか。
また配信日のこと何も考えてなかったやろ。
もう全然そんな縁がないからさ。
僕
世の中そんなじ、そういうタイミングなのね。
すごい、盛り上がってますよ。いろんなところ、各所。
そうなんですか、うん。
だってほら、ね、コンビニエンスストアでも、たくさんいろいろな形でチョコを売ってたりとかします。
あ、そういえば並んでましたね。
そうですよ。
そうでした。並んでました、確かに。っていうか、それより永井先生は大丈夫なんですか？僕は全然知らなかったんですが、大変なことになっていたと。
そうですね、今週もまた結構、生命のほとばしりを感じながらお送りしてる感じで結構大変なかったんですけど、そうですね、すいません、本当にお騒がせをいたしましてというか、前回の収録が終わった後の週末ぐらいからやっぱり急激に体調を崩しまして、
ちょっと待って、
笑うな、
俺悪いことしてないよその時、
ほらまた自分のそんなさ
大丈夫ですよ。別に半助さんのせいだとは全然思ってないんですけど。
ああ、いや、でもなんかすごい責任感じるな。
あ、でも、波はあったんですね。やっぱりひどい日が何日かあったんですけど、うん、1日の中でも、うん、あれなんか調子が良くなってきたなと思えるタイミングがあって、あとあと、ちょっと収録の前に時系列を整理してみたら、半助さんがプールで頑張ってる時は、僕調子いい。良くなってるんですよ。で、半助さんが警報を出す前が、うんうん、一番体調が重くて。
マジで？
だから見る前なんですよ。見てから調子が悪くなったとかじゃなくて、
うん、
ちょっとやっぱり症状が重いなと思って伏せていた時に、
うん、
警報を出されるんで、
うん、
あ、体の方が先に反応してたなって思って、一週間過ごしておりましたら、非常にたくさんの方から、ご心配をいただきまして、
うん、
大丈夫ですかっていう形で、本当に皆さんにですね、励ましていただいたり、心配していただいたりっていうのがたくさんありまして、うん、
はい、
素晴らしいもので、ちゃんと収録の日に復活を遂げるっていう。
怖い。
まあ、今日本当にね、無事にまた喋れてよかったなと思って、
うん、
今この時間を、こうして過ごさせてもらっているわけなんですけれども、
うん、
ね、お話によると失踪の可能性も一瞬、
うん、
模索していただけたらしく、
ほう、
ちょっとだけだから僕何も言ってなかったんですけど、ただ体調が悪くなった時に、
うん、
ちょっと体調が悪いっていう形でツイッターとかで上げていたので、
うん、
もしかしたら気づいてくださる方だと体調が悪いのが長引いてるのかなと思ってもらえるかなと思っていたら、
はい、
自分の意思の預かり知らぬところで失踪っていう流れになっていたので、
うん、
ちょっと今日もツイッターで上げてたんですけど、
うん、
まあ、若戸明アズノーンアズ画集院達也の気持ちが分かったっていう。
懐かしいですね、
はい、だいぶ大人な方じゃないと分かっていただけないと思うんですけれども、うん、若い方はお父さんお母さんに、うん、若田明ってどんな人って聞いていただけると分かると思うので、
うん、
ぜひ家族間で一回話をしていただけるといいかと思ってるんですけど
お茶の間の話題に若田明
ですね。そうそうそう、でも本当に無事おかげさまで復活をさせていただきまして、
よかったです、
はい、ありがとうございます。ただ本当に半助さんの、
うん、
動きと知らないところで比例関係にあるっていうところの怖さはちょっと感じてました。
本当ね、なんか僕も怖くなりますね、その隣に立て続くと。
いや、だから動いてくれてた時は調子がいいんですよ。
そうなんですか。
あとだからそれを見習ってなんだと思うんですけど、
はい、
以前番組でメールを紹介させていただいたマーさんいらっしゃるじゃないですか。
はいはい。
まーさんも、一応、うん、僕が良くなるためにっていうのも含めて、
うん、
体を動かしてくださったっていう、してくれるのをいただきまして。
なんか、お百度参りとかなんかそんな話になりそうですよね。願掛けで。は
い、非常にありがたい。
願掛けムーバレックスとかね、みんななんかリスナーさんが5時に起きて早朝、太陽の出る方に向かってムーバレックスをするとかさ。
そう、先生早く良くなってってムーバレックスを、
はい。ありがたいですね、非常に。ありがたいですけど、絵で想像するとものすごく怖い部分もた
くさん。なので、願掛け。
うん、でも本当に僕は感染性の胃腸炎らしかったんですけど、
はい、
インフルエンザと並んで今非常に多いらしいんですよ。
あ、そうなんですか。流行ってんの？
うん、みたいですね。
感染性っていうぐらいですからね。
うん、一時期多分インフルエンザが大流行って言われる少し前に、
うん、
やっぱりニュースとかでも少し出ていたんですけれど、
はい、
同じくらいやっぱり流行っているようなので、本当にかかった皆さんは極力安静にしていただいて、元気な皆さんは。やっぱり手洗いうがいも大きいらしいので、
うん、免疫力を高めとくぐらいしかできないですよね。
そうですね。やっぱり睡眠がすごく影響は大きいらしいので、
うん、
もし可能であればしっかり睡眠時間を取るっていうことと、
うん、
睡眠は特に女性で言うと美容にもすごく関係があるっていうお話を前にもちょっとしたと思うんですけれども、
はい、
夜の10時から深夜2時までの間の睡眠をとるのが、
うん、
一番質のいい睡眠がとれるっていう、
うん、
シンデレラタイムって言われたりするんですけども
。そうなんですか。はい。
はい、なので、そこは代謝が活発になるっていうことも含めて、細胞の入れ替わりをすごく促しやすい時間帯だって言われてるんですよね。
ですよね。で、はい、脂肪を分解する細胞も出てきやすいんですよね。
そうですね、そうですね。なので、もう本当にそこをうまく活用しつつっていうか、睡眠をしっかりとっていただくことで、
うん、
予防できる部分がかなりあるっていうお話だったので、
うん、
そこを本当に皆さん、ね、かかった僕が言うなっていう話ではあるんですけど、お前に言われたくないよって、すごく突っ込まれてる感じは、受けつつなんですけれども、
うん、
健康って大事ですよねっていうお話で。
そのためにもやっぱ動いてね、日々に積み重ねですが。
また積み重ね言うた。
積み重ね。積み重ね。積み重ね。この積み重ねです。積み重ね。
ね、だから積み重ねていくこと。あとは、
はい、
例えばこの、ちょうど多分、順調に行くと、うん、配信がバレンタイン当日なので、
はい、
半助さんが頑張ったご褒美とかを皆さんが送ってくださるんであれば、何か、うん、ね、例えばこんにゃくとか。
あれ、こんにゃくなんだ。
はい、
じゃないの？
コーティングされた、チョコでコーティングされたこんにゃくとかでもいいです。あとはチョコでコーティングされたスルメとかでも良いんですけど、半助さんの頑張りに対して、こう皆さんがね、いろいろな形で励ましをいただけても、きっと喜ばれるんじゃないのかなって。
よろしくお願いします。って頑張ってないからもらえないね。
頑張ってないって自分で言うのはやめてもらっていいですか。
いやー、今週の成果発表でそこら辺の話はしたいと思います。
はい。
今週は久々に、メールをいただいた方からのメールをご紹介から始めます。はい、今週は久々にメールをいただきました。すみまるさんから、いただいております。永井先生、半助さん、哲夫さん、お久しぶりです。スイスのすみまるです。ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ムーバレックスの映像、見ました。いつも声だけで聞いていた哲夫さんの映像が見られて嬉しかったです。
ありがとうございます。
哲夫さん、本当にスラッとしてます。
ありがとうございます。
かっこいいです。
ありがとうございます。
ムーバレックスのおさらいができて本当に良かったです。やはり映像は聞くだけは違って頭にスーッと入ってきますね。実は今まで思い出した時ぐらいしか真剣にムーバレックスを実行できていなかったのですが、昨日歯磨きの時間を利用してムーバレックスの 1,2,3 の動きを1セットずつ3回実行しましたところ、今日ももが筋肉痛です。恐るべしムーバレックス。これは日課にしていきます。 ムーバレックスの1、2の動きは普通のスクワットよりも太ももの前側に負担がかかるような感じがしますが、それで良いのでしょうか、永井先生。ムーバレックスが一通り終わりましたら、ラスボス退治の映像化もよろしくお願いします。ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、しっかり見ていただいたっていうことですね。
ですね、やっぱりこの音声だけで聞いて不安な部分とかこれで合ってるのかなって思うと日課になりづらいのかもしれないですね。やっぱ映像で見れることによってこれでやってこうって思ってくださる方がいたんだなっていうのが住丸さんのメールを見てて思いました。
あとはもうあのね、客観的にあの僕は分かっていたっていうのはあるんですけど、
はい、
その住丸さんがご覧いただいても、
うん、
やっぱり手相さんがスラッとしたっていう印象を持つぐらい、
うん、
細いっていう形で画面上から伝わってくるっていうのはやっぱり大きいですよね。
かっこいいですって書いてありますよ。
ありがとうございます。
一生いやこれおめでとうございますっていう。
ありがとうございます
もう心の支えフォルダーに入れました。はい、辛い時に見直します。
でも本当にね、あの、スラッとしてるって、すみまるさんが、あの、メールでいただいている状況が、非常にあの、ああ、なるほどって思ってもらえる感じで、
だといいんですけどね、はい、
はい。見えているので、まだご覧になってらっしゃらない方とかいらっしゃいましたら、あの、ユーストリームの方でね、
はい、
あの、毎週水曜日の午後1時から、
ありがとうございます。
はい、パワフルビンゴという番組を配信、哲夫さんが、あの、なさっていてというか、哲夫さんが、あの、関わってらっしゃってっていう感じなんですね。
はい。はい、ご説明ありがとうございます。はい、私が関わらせていただいております、パワフルビンゴという番組で、水曜日の13時から配信なんですが、あの録画にもしておりますので、10分ごとに3話ごと区切っております。そのうちの3つ目が、パワフルダイエットということで、ムーバレックス体操をさせていただいておりますので、そちらを拾って見ていただけると OK かなと思いますので、できれば見てやってください。よろしくお願いします。
ちょうど配信の時点までで、今まで5つ紹介したムーバレックスのパターンの4パターンまでが確認できるところまで進んでるんですよね。
はい、その通りでございます。現在第4までいっております。
はい、であの僕も時間のある時はなるべく見させていただいて、リアルタイムで見ながら、はい、あのいろいろ確認させていただくのも含めてなんですけども、個人的にあの楽しませてもらってるっていうのが一番大きく見せてもらってるんですけど、
はい、
いや、あの、非常にでも、哲夫さんが正しくムーバレックスをやってくださっているので、
うん、
本当にだからね、はい、今まで番組で聞いてるだけだとイメージできなくて、やっぱりちょっとやる気持ちが持てなかったって、さっき半助さんが言われてたみたいに、
はい、
思ってる方はやっぱりいらっしゃると思うので、
はい、
そういう方は、あの、ぜひ一度ご覧いただいて、ご自身のやるきっかけにしていただくのに、あの、非常に良い形で映像を残していただいているので、
いや、もうありがとうございます。
ぜひこれをご覧いただいて実践していただけると、とても良いなというのと、あの、はい、あと多分皆さんがそんなくらいでいいのって思われてる方も多いと思うんですけど、
あーはーはー、なるほどですね。
そんな程度の動きをするだけでいいのって多分思ってらっしゃる方って割といるのかなっていう、
あ、正直説明を聞いただけの時はそう思いました
ですよね、
うん
うん、
だってあの僕が個人でやる時ですら、
うん、
それでいいんですかって普通に言われますしね。
そうですよね。
ただの本当に実際にやってくださって正しいフォームでできていると、
はい、
多分あの本当にいわゆる進化を発揮できるっていうか、皆さんの体を変化させる上での働きかけっていうのがかなりある動きなので、
はい、
うん、ぜひちょっとあの皆さんやっていただいてっていうか、あの嬉しいのはあの住原さんもスイスからご覧いただいてるんですねって当たり前なんですけど、
うん、
やっぱりあの海外からでもご覧いただけてるっていうのは非常に嬉しいですね。あの本当に意外とありがたいことに、ね、この番組海外でも聞いてくださってる方とかも多かったりっていうのもありますし、本当にありがたいですし、あの住丸さんがね、あの目標にされていた、
うん、
いわゆるブルース・リーのような体に、
そうでしたね、そんな話題ありましたね、
そういるのかどうかっていうところも、
うん、
やっぱり頭の中に引っかかってはいる部分もあるので、
うん、あのハイジの歌を歌っていただかないといけませんもんね、
はい、ハイジの国のブルースリ
ーもうものすごいいろいろな絵が入り混じる感じでは
あの雲から伸びたブランコにブルースリーが腹筋割れて乗ってあちょー言うとんですか、
ね、だから暖を取るときとかも薪で暖を取ってそうなイメージがあるので、
手で割ってね、
はい、 あとはなんかヌンチャクとかを駆使しながら、あのパキンパキンパキンって割ってらっしゃる。
どんな人ですか。
東洋からすごいやつが来たと。
オリエンタルマジックって多分言われてるくらいのところで。
妄想が広がりますよね。
うん。なので、もう本当に、つみまるさんの今の状況ももしね、よかったら今度ね、教えていただいて、はい、またいろいろそこに関しても、
うん、
ね、お話をさせていただける機会が持てると嬉しいなと思うのと、本当に変わらず聞き続けてくださってるっていうありがたさは、
そうですね。
はい。非常に感じまして、本当にすごく嬉しいなっていう。で、普段皆さんからいただくメール自体非常にありがたく、毎回毎回読ませていただいてますが、
うん。
本当にね、いつにも増してまた嬉しく感じられるっていうところで、
そうですね、
はい、ありがたいですね。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいです。ありがとうございます。ということで、続きましては猫好きさんの成果発表です。
はい、
デジタルスタジオワッツニューは音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。
はい、では今週の猫好きさんの成果発表です。
あ、ごめんなさい、その前に一つだけいいですか。
はい、
僕あんまりさっきすみまるさんからいただいたメールが嬉しくて、はい、肝心なことにお答えするのすっかり忘れちゃってたんですけれど。
あ、そうか。
あ、そうですよね。
はいはい。
1、2。ね、ムーバレックスの1、2の動きは、普通のスクワットよりも太ももの前側に負担がかかるような感じがしますかっていう話なんですが、
はい、そうですよね。
それで、大丈夫です。フォームとしては正しいです。
合ってると。
はい。あとはだから、その体を下ろすタイミングの時に、
はい。
いかに息を吐くことによって、
はい。
筋肉を緊張させないかっていうところを気をつけていただくことと、
はい。
必要以上にお尻が後ろに出たりとかせずに、うん、横から見た時に体が垂直に下に降りる、そして垂直に上がるっていうところを意識していただければ、
はい、
正しく動いていただけると思うので、
うん、
ぜひちょっとそこだけ意識していただければ、聞き方としては非常に合っていると思うので、はい、ぜひそのまま続けていただけるといいなと。
お尻を後ろにペコンと出してバランスを取るわけではないので、太ももの前の部分に負担がかかるのは正しいわけですね。
そうですね、そうですね、
はい、
あとはどうしても正しく下ろそうとするときに緊張して若干力が入りやすくなるので、
はいはい、
それがないように息を吐きながら下ろしていただくっていうことを組み合わせると非常に効果的に体を使っていけると思うので、ぜひちょっとそのあたりを忘れずに今後もまたムーバレックスのぜひ続けていただいて、
はい、
成果を楽しみにしております。
はい、
頑張ってください。ということで改めまして猫好きさんの成果発表です。
はい、お願いします。
今週もメールをいただきました、こんばんは猫好きですということで、先週意気込んでいたのですが早速風邪をひいてしまい、プールは週頭に行った1回でした、今日まで仕事も休んでいて明日から復帰ですと。
うわ
あら、
お
大事に。
はい
ですね、僕が言うとまたお前が言うなって言われそうな感じになる、はい、ちょっと近めのトーンで言っておいたんですけど、
はい、頑張るという人ほど頑張らないとおっしゃっていた永井先生のお言葉が身に染みている今日この頃です。ごめんなさい永井さん。
いや僕いつも半助さんに対して何かを言うと、うん、聞いてくださってる方が非常に反応されるっていう流れが毎回あるなと思ってるんですね。
僕に言ってる言葉なんだ
よ。そうです、決して猫好きさんに言ってるわけではないんですけど、うん、今回も半助さんに言ってた話なんですけど、非常に受け止められてるっていう感じではあるので、
肝心の本人が身に染みていないのに周りの人がこう矢がいっぱい刺さっちゃってるみたいな状態がまだ続いてるというのが判明しちゃいましたね。
半助さんの分も受け止めてもらってるっていうことなので、みんなで仲良く分けていただいて、
はい、僕の分まで受け止めていただいてありがとうございます。
違うだろう、
うん、先週は、ありがとうございましたと、これから4月下旬まで目標を持ってやっていきそうです、
は
い、
あ、 そうですね、目標設定8キロ痩せましょうと
ね、ウェディングドレス、
うち脂肪が7キロ
ですね
って言われましたよね。
はい
はい、
まあ、でもそれを今回の配信を聞いてくださってて、いつもツイッターでいろいろとツイートを上げてくださる皆さんがもう早速猫好きさんおめでとうございます、頑張ってくださいっていうツイートをたくさんなさってたのを見て、
うん、あ、そうなんですか。
はい、本当にリスナーの方も非常に皆さん温かいなって、またそこで、うん、自分が動けないながら見てたりとかもしたんですけど、
うん、
素晴らしいです。
はい、同じくらいのトーンで半助さん頑張るっていう励ましも、うん、非常に募集してます。
うん、随時募集中でございます、よろしくお願いします。まあ、僕のことはちょっと置いといて、ということで今週の運動ですが、はい、プールウォーキング1キロ、クロール1キロ、
すごい、
おお。
でムーバレックス3回、ウォーキング7キロ1回、もういいじゃんっていう感じです。
あ、頑張りましたね、お疲れ様で
した。
そうそう、気のせいかもしれませんが、最近引っ越して絨毯を引いていないところが増えまして、私は普段裸足生活をしているわけですが、冷え性ではないと思っているのですが、特に最近足が冷えます。でもって足が冷えていると体脂肪が決まって高いのですが、何か関係しているのでしょうか。前に体脂肪計は電気を通して脂肪量を測るとのことでしたが、関係しているようにしか思えないとです、思えないとです。これすいません、哲夫さん、どういうイントネーションで言えばいいんですか。
福岡弁だとすると思えないとです。
あ、そうそうそう、それだ、それを言いたかったんです。思えないとです。
変換間違いじゃないのか、これは。
あ、違うの、
猫好きさん。
いや、もうなんかこれ、
どうか、
これを読んだ時に哲夫さんの言い方しか頭になかったんだけど出てこなかったんです。思えないとです。
そうとです。
ちなみに足が、はい、コックス冷えているときは、現段階よりさらに 2% か 3% は上がります。もし分かれば教えていただければ幸いです、ということでいただきました。
ありがとうございました
。ありがとうございます。
これこういう関係あるんですか。
無関係ではないんですけど、話すとすごくややこしい話になっちゃうので、
はい、
分かっていただきたいのは、うん、体脂肪計って機種が変わるだけでも 5% ぐらいの誤差が普通に出るものなんですよね。
5%、
うん、
だから 2-3% っていうのは誤差として踏まえておいていただいて、
うん、
そんなに気にしなくても良いとは思っているんですね。むしろやっぱりサイズで考えていくっていうことで、
はい、
長い目で見た時に減ってるかどうかを目安にしていただくっていう使い方が一番正しいと思うので、
はい、
誤差としてあまり気にしないでおいていただきたいっていうのと、むしろそれよりもちょっと気になったのが、
はいはい、
お家の中で裸足の生活を猫好きさんがされているっていうことではあるんですけど、
はい、
で絨毯を敷いてないところが多いっていうことで、勝手に僕フローリングだと思ってるんですけど、
はい、
これがコンクリートとかだったら大変だと思うんですけど、
確かにね、
特に足元を冷やしちゃってる可能性が高いなと思っていて、それが非常に女性の場合だとやっぱり痩せにくさを助長したりとか、いわゆるセルライトっていうのをためやすかったりするので、
うん、
そこを気をつけられた方が良いなと思ったんですね。一番気になったのは
猫好きさん、うん、温めて
ですね。で特に冬場だとマフラーとか巻くじゃないですか。
はい
はい、
マフラーを巻いたり、いわゆる首ってつく部分、手首、足首、あとはもう本当に首、普通の首ですよね、
はい、
って言われる部分って割と血管の太いところが走るので、そこを温めることによって、
はい、
やっぱり体の保温効果を高めるっていう作用はあるんですね。
ほう、
だから例えば靴下が好きじゃないっていう方もいらっしゃったりはすると思うんですけど、
うん、
できれば女性であれば厚手のものをしっかり履いた方が良いっていうのが一つあるんですけど、う
ん、普段なるべく履いていく状態を多くした方がいいってこと。
はい、でもしそれが難しくても、
うん、
例えばレッグウォーマーみたいにふくらはぎのあたりまで温めるものって言ったらいいんですかね、まあ、本当に足のマフラーみたいな感じなんですけど、
はい、
80年代のエアロビクス、
はいはいはいはい、流行りましたよね。
フラッシュダンスみたいな感じですね。
そうですそうです、
うんうんうん、
ぐらいをイメージできる方は非常に分かりやすいんですけど、あれで大体女性が膝下ぐらいまで巻いていたこう足に、うん、マフラーみたいな状態のものを、
うん、
リストバンドの長くなったって言ったらいいんですかね、
うんうんうん、
言っちゃったりするんですけど、そういったものだけでもふくらはぎまでは温めておいた方が、うん、絶対に、ね、痩せる上ではプラスに働きやすいので、
うーん、
そこの温度調節はされた方が良いと思います。あのね、あの東洋医学とかでもいわゆる頭寒足熱って言ったりするじゃないですか、
はい、
足元を温めるっていうことが大事なのと、足先から熱が逃げていきやすいっていう事実があるので、
うん、ここが放熱板になっちゃうんですか。
熱は抜けやすいですね。あと意外と足って一番地面に接しているじゃないですか、当たり前ですけど、
うんうん、
なのでそこって一番熱を面積で奪われやすい部分でもあるし、まあ吸収しやすい部分でもあるんですけど、
うん、
だって一旦下まで降りていった血液だったりリンパだったりを戻してくるためにふくらはぎが作られることに対して働きが悪くなるんですよね、
うんうんうん
う
ん、
ということはやっぱり老廃物が溜まりやすかったりで、いわゆるセルライトっていうのを生みやすくなって、
うん、
セルライトになると本当に女性が痩せづらいっていう話を以前もした通りなので、
うん、
それを避けるためにも大事なのと、
うん、
あとはあのやっぱり体温が下がりやすいですよね、
うんうん、
っていうことはやっぱりどうしても下半身の太りやすさっていうのを招きやすいので、
うん、
温めるっていうことはあの、うん、絶対にやった方が良いです。
なるほど。
そこだけはじゃないと動いている部分があの報われなくなっちゃう可能性も高いので、
うん、
もしあの靴下を履くこととかに抵抗があるのであれば、せめてふくらはぎまでのあたりを何か厚めのものを重ね着するとかでも良いと思うんですよ、
うんうん、
まあ、よくユニクロさんから出してらっしゃるヒートテックのスパッツみたいなものでも良いので、
うん、
履かれておいたりとか、とにかく保温に対しては足元しっかりされる方が、痩せる上でもあの女性だと体調を整える上でもすごくプラスに働くので、
うん、
そこはあのちょっとまだ寒い時期なのでケアしていただいた方が良いなというのが、
うん、
今回一番気になったところかなと、
うん、
なるほど。じゃあしっかりあったかい足をキープしてください。
そうですね。あとはあの今だとルームシューズみたいなもので、
はい、
もこもこした素材のものも、
うん、
多分あのいわゆる100円ショップみたいなところで売ってたりするぐらいポピュラーになっているので、
はい、
そういったものでも意外と今可愛いものだったり保温性の高いものもたくさんあるので、ホームセンターとかでも売ってるはずなんですよね、
うん、
スリッパ代わりに多分あのくるぶしぐらいまでしっかりくるんで、
うん、
暖かいあの部屋用のシューズが多分手に入りやすいと思うので、
うん、
もし差し支えがなければちょっとそういったものも履きながら過ごしていただけると良いかなと思うので、ぜひ、あの、そちらの方は足温めるっていうことは、
うん、
まだまだしっかりやっていただいて、ぜひ、あの、来週の成果を楽しみにしていて、
うん、
今週の成果発表を聞きたいなと思います。
はい。ということで、今週の猫好きさんの成果発表です。
はい。
体重です。先週ご紹介した数字が 73.3 キロでした。今週の体重。じゃん。73.7 キロ。
0.4 キロの増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
体脂肪です。はい、先週ご紹介した体脂肪が 38.1% でした。今週の体脂肪。じゃん。39.0。
0.9% のプラスです。お疲れ様です。
お疲れ様です。大至急温めて。
温めて。
うん。まあ、あと、そんなにね、気にするほど大きく増えてるっていう感じではないですから、
うん、
動けるようになれば、全然あの、落とせる量だと思うので、
はい。
ぜひそこはあの、来週、体調が良くなったところで、
うん。
どれだけ成果が出るのかを、楽しみにしてます。
大至急温めてもらって。
いいなぁ、それ。
おめぇ、家庭あるだろ。あるのに冷たいのか。
続いて私たちの成果発表です。
よっ。
今週は哲夫さんの成果発表からいきたいと思います。
待ってました。なんであんたが決めるの。なんかすごい釈然としないんですが、哲夫一郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今週は、
はい、
運動が、ウォーキングが4回。
おう、
すっごい寒かったです。
な、雪も降
ってよね。
はい、ここまで。
積
もりはなかったです。ちらつきがあったぐらいで。 水曜日が毎週3週連続雪予報ぐらいの感じで。
わ、そんななんだ。
はい、本当にちらつく。今回は積もりはしませんでしたが、実際にちゃんと降るぐらいはございます。
はい。
運動が4回。
はい。
ですね。で、さっきの睡眠ですが、僕本当に10時に寝たいんですが、
うん、
番組が増えてしまって、
うん、
で、一回やった番組が、うん、ネットの都合が悪くて、翌日再収録とかになりまして。
ほ
う。アップルームそうやったよ。あんたも絡んどるやん。よう他人事みたいなこと言う
たね。びっくりしました。完全にあの、預かり知らぬみたいな感じで
聞いた。ねえ。ね。なので、もう本当になんかね、もう10時に寝れなくて、もうなんか、なんか変な感じでございます。摂取カロリーも、
うん、
もらうの我慢できるかな、半助ちゃん。
いや、笑ってないよ。大丈夫だよ。
笑い我慢してる感じがめっちゃ、うん、肩がヒクヒクしてるところまで伝わってくるんですけど。
僕は鼻の穴がヒクヒクしてるのも見えてる感じ。
そんなに？
すごい目障りなんですけど。
いやいや、笑ってないよ。はい。
摂取カロリーも、
うん、
結構多かったですよね。外食、あ、惣菜を買ってきた日か、これ。
ああ。
伸びてる時があります
。はい、うん。1800を超えてる時が結構あります。
うん。
あ、そうだ。この一番多い日はちゃんぽんを外で食って、冷蔵庫に何もなかったんでちゃんぽん食いに行って、
うん、
そして帰りにお惣菜屋さんでメンチカツとコロッケを買ったら、
うん、
スーパーのじゃなくて本当にお肉屋さん、惣菜屋さんなんで、
うん、
もうメンチカツとかほら見ろうちのメンチカツみたいな感じでえらいでかいの。
ほほ。
だからカロリー高かったかな。
いいな、美味しそう。
そこなんですね、やっぱりね。
そこかよ。という一週間を過ごしました。
はい。
結果です。
はい。
体重が。
うん。
前回ご紹介したのが 67.6 でした。
はい。
今週は、じゃん！そして、脂肪です。前回ご紹介したのが。
言ってない、言ってない。
え？
聞こえなかったって。
あ、気づいた？あ、気づいた？そうそう、あのね、19歳以下しか聞こえない声で言ったの。
え、じゃあこれ聞こえてもいいか。
2回くすぎてるだろ19を
永遠の19歳とか言いそうな感じだったんでちょっとそれはなしっていうことでは
い、じゃあ
小学生っていうギャグならそうね半助ちゃんって言えるけど19とかそんな中途半端な若者は許さないお前だけと
で24歳以下ぐらいにしといてくださいそしたら聞こえると思います
アンダー12ぐらいでしょ
アンダー12いやでもこの番組聞いてくださってる方は結構はいじゃあ行きましょう。
もうなんかさ、この前から、そのあなたの警報を出せばいいと思ってるところは通じないよって言ってたじゃない、うん、で、うん、その前回の収録が終わった後に警報を出したじゃない、
うん、
で、もう皆さん乗ってこなくなったね。これなんか、永井先生に警報を出してまで食べるべきものじゃないんじゃないでしょうかっておっしゃる通りだと俺も思ったしさ。
そう。
俺も正直ムカついたからさ、警報を出せば済むっていうことが、ま、未だに分かっていないのか、永井先生に本気でとどめを刺したいのかが理解できないんですけどって書いて、永井先生ももう激しく同意ですっていう感じだったさ。
ほんで、いなくなっちゃったんだもんね。
そうよ。だからもう笑えなくなってるってみ。
うん。
うん、警報で、逃げられれば良いんですけれども、
うん。逃げられないっていうのは何回も言ってるんですけどね、中根さんがね、はい。
そうなんです、TPO を全く踏まえない状況で襲われるだけに。あとはだから、半助さんがいかに、善行を積み重ねていただくかっていうところのみに、僕の命運かかってるんだなっていうことは、ひしひしと感じているだけに。
うんうん、
本当に、よろしくお願いします。
ここで笑ってる半助はね、もう笑えないんだよね。
そうなんだ。
あれね、編集のところでね、あなたの笑って声少しつまんだんだよ。長いと不快だから。それぐらいなんだよ。
バッチリよとか思って。
でも、シャーマンだとしたらものすごい能力ですけどね。
そうですよね。
すごいと思います。結構な依頼が来るレベルで、
うん、
事実力が高いと思います。
マイナスのね。
すごいですよね。しかも、方法が食べるだけでいいっていう。
てるところでまだ今笑ってるから通じてないんだね。
いやいや、それが、ね、狙ったところに行けばいいけどさ、望んでいないところに行ってしまうのは非常に私としてもですね。
何に狙ってるの？
え？いやいや、シャマンになるんだとしたら狙ったところに行かなかったらダメじゃない？だって永井先生とこに行ってほしいとは思ってないですよ。
と言いながら、食べたら行くんだって言ってるからさ、食べりゃ行くんでしょ、もう。
そして警報もね、あの、漏れなく送っていただいてるっていう流れなので、うん。
行ってしまうかもしれないから、まあ、事前に告知をしといた方がいいかなと。
はい、で、まあ、あの、漏れなく来たっていうことで。
ごめん、リスナーさん、把握縛れ。いいか？俺が代わりに言ってやる。だから、4回ぐらい前からそれが意味がねえって言ってんじゃん。
でもさ、そんなに本当に見事に当たるとさ、食べる
の。でもあの、食べるところだけじゃなくて、逆にあの、体を動かしてた時僕やっぱ調子良かったですから。
そうなんだ。
そう、だから動かしてもらうっていうことは、本当にあの、非常にありがたいので、
うん、
あの、ハンスケさんのためのみならず、すみません、うん、僕のあの、体のためにも、
うん、
ぜひあの、頑張って、体を動かしていただきたい。
歯をつけろと。
はい、切なる願いが。
うん、
ということですね。
はい。
で、ハンスケさんの体重は？
いや、違う、俺じゃない。
あ、まだ分かってた？
そうなんだ。あ、デコさん。
はい。分かってたんだ、みんな。
みんな分かってると思います。
そうなの？
うん。
で、
はい、行きましょう。
体重言ったんだっけ？
言ってません。
あ、言ってないんですか？
はい。
そうですか。
待ちしております。
そんなとこだけちゃんと食いつくかな。はい。前回ご紹介した体重が 67.6 でした。今週は、じゃん、69.0。
あ、いや。
1.4 キロの増量です。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
早いな。
そして体脂肪です。前回ご紹介したのが 23.3% でした。今週はじゃん 23.6%。
0.3% のプラスです。
ありがとうございます。ありがとうございます。それではウエストです。前回ご紹介したのが 81.5 センチでした。今週はじゃん 81.5。
減らないな。よし。
あのプラスマイナスゼロで変動なしで
す。ありがとうございます。
減らないんだら増やせ。
体重も体脂肪もこれだけ増えたんだもん。増えなくてよかった。嘘。
うん。ですね。でも体重の増え幅から考えると、
はい。
本当にあのサイズとか体脂肪で見るとそれほどやっぱり大きく反応してないので、
はい。
水分の可能性もやっぱりありますよね。これは。
はい。運動と。本当にあの前回ぐらいかな、あの水分を意識してっていうところを永井先生も同意してくださったじゃないですか。
はいはい。
なので本当にこの体重測る前っていうのは水分がすごい多い時なんですよ。
ああ、なるほど。
でもおかげですごくぬるめのお湯でもう汗びっしょりに久しぶりに出るのが毎回続いてる感じなので、もう今も水タプタプなんですよ。
まあでもね、水分でこの分増えたっていうことであれば、
はい、
実はあの本当にあの変動してないっていうことではあると思うので、
はい、
増えたっていうところとはまたちょっと変わるんだろうなってことですよね。
大丈夫ってこと
で、セーフっていう感じ。
はい、夕ご飯後にね、2リットル飲んでるような感じ。
ああ。
夕飯の後で？
後で。うん。
あ、すごいね、それ。
でも水分は本当に特にあの、この乾燥する時期はたくさん取れてた方が良いのもありますし、
はい。
以前もお話ししましたけど、本当にあのトップモデルさんであればあるほど、
はい、
水分取ってますからね。
でも番組収録の時に冷えるじゃないですか。もうおしっこ行きたくなってしょうがないんですよね。この時間じゃないですか。今23時24分ですが、
うん、
シンデレラタイムを削って番組を作ってるわけですが、
うん、そうですね。
ね、今ちょっとおしっこ行きたいっちゃ行きたいですもん。
うん、確かに増える。でもあの出しておくっていうこと自体は、
はい、
あのもう、うん、それはそれでありなので、
はい、
あの、まあ、やっぱり水分の出し入れっていうのは非常に大切な体の行為ではあるので、
はい、
あの逆らわずにというか、あの我慢をするとやっぱり良くないですからね。
はい、
なんだろう、ここでもあの必要になったらあの挙手をしていただいて、
はい、
一回トイレタイムを作るみたいな感じで。
先生、おしっこ行っていいですかって言えばいいですね。
っていう感じですね。
了解です。わかりました。じゃあ、ずっとこのペースでいくと次回からまたこれを基準の体重になる可能性がありますよね。前回からが大きく、
ね、
はい。
だからもう本当に今回に関してはあの心配する範囲では動いてないっていうところかなと。
はい、
むしろだからあの動いた分とあと食事をした分っていうのが、
はい、
まああのコントロールされてるっていうかバランスが取れていての今回の数字なのかなっていう。
そうですか。でも結構イン大きいとか大きいでしょ今回。
大きいですね。あの本当にあの僕らは哲夫さんからあのデータを送っていただいて今見ながらお話をしてるんですけれども、
はい、
一番大きいところだとあの2700キロカロリーに手が届きそうなところまで伸びている日があるんですよね。
はい、いっちゃいました。
ただの逆にやっぱり2700キロカロリーって男性としても多い量じゃないですか。
はい、
それを食べる日があってもあの影響してないっていうことは ちゃんと動いた分で報われてるっていうことではあるわけですよね。
ああ、なるほどですね。
ただ2700キロカロリー自体は非常にやっぱりエネルギーの量として多いですから、
はい、
それをちゃんと消せたっていうくらい、しっかり動いた分が効いてるっていうデータではありますよね。
はあ、ありがとうございます。
だから本当にあの動いた分とちゃんとバランスが取れているので、
はい、
動かない。で、あの、実はあの、動かないとストレスが溜まる方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
維持できてるっていうことは実は変化をしてるっていうことだと僕は思ってるので、
ほう。
あの、どうしても年齢でもそうですけども、やっぱり30歳から先を超えていくと、
はい、
何もしていなくても増えるっていうことは普通にある現象なんですよね。
はい。
なのでその中で維持できているっていうことが、
うん、
実はあの体を太らせないっていうことでしっかり作用をしているっていうところではあるので、
うん、
実はあの結構大事なことだなと思ってるんですね。だからあの減らないってことにカリカリするっていう時はあるんですけれども、
はい、
維持ができているっていう捉え方ができるケースもままあるので、
うん、
あまりだからあの減っていることだけに目を向けてしまうと、
はい、
イライラしちゃうことも多い方、ね、あの皆さんも経験あるんじゃないかと思うので、
はい、
ぜひちょっとそこはトータルで見ていったときにどうなのかっていうことを考えられると良いかなと。なので哲夫さんの今回の動き、今週のデータに関しては、
はい、
非常にバランスが取れているので、うん、ちゃんと動いた分と食べた分っていうのをうまく相殺されての1週間ということで、
はい、
ケースとしてはとても良い形でまとまっているなと思って見ているんですね。
はい、
なんであの、半助さんがどこまで、
うん。
それを踏まえた上で、今週頑張ってくださるかっていうのは非常に楽しみなところではあるんですが。
ですよね。
期待していいですよね。
ですよね。
はい。
よし。声が小さい。
以上、我々の成果発表でした。
お前のがまだやろうが。
待ってました。
待ってました。
はい。
収録日、現時点で残り326日。ハンスケに明日はあるのか?デデーン。
デデーン。
長井先生の命は持つのか?デデーン。
そうなんですよ。僕の命のカウントダウンみたいな感じにちょっと、
そうだよ、
なりつつあって。
それにならないよ、ね。
はい、あの、まあまあまあ、若干あの、怖い感じで受け止めてるんですけど、あの、信じてます。
まあ、2012年で地球は滅びますから、みんな終わりです。大丈夫です。長井先生だけじゃないから。
ちょっとあのみんなで一緒に同じ結果迎えるから大丈夫っていうのはあのどうかと思うんですけど、赤信号理論ですよ。
はい、今週の運動です。プールが3回、
おお、
ウォーキングが1回、
おお、
でも以上です。
いやいやいや、いいじゃないですか。
いいじゃないの?腰の具合は良くなったんですか?
あ、おかげさまで。まだ、大丈夫とは言わないんですけど、やっぱり、こんだけ行ったら、だいぶ行くたびに軽くなってきてます。で、先週でしたっけ?一回行った後。
はい。
なんて言ってたんでしたっけ、揺り戻しっていう言い方されてたんでしたっけ、
はいはいはい、
あったかもしれませんよっていうふうにおっしゃっていただいたのが見事に来ました。
調子に乗らなくてよかったね。
よかったです。あ、これかと、うん、あ、こういうふうになるんだと、うん、なんか元通りみたいな感じになったんですけど、そこから3日間連続でプールに行ってきました。たら、少しずつ軽くなってきてる感じです。で、今日は行けてないんですけど、今日もまだ調子がいいです。
おお。
人の話は聞くもんやね。
そりゃもう先生の話ですから、ちゃんと聞かないと。
今までどれだけ聞かんかったことがあると
思う。いや、ずっと聞いてましたよ。
ちょっとあの聞いてあのすごく反対側の耳からスーッて。嫌なように飛んでいったっていう。
編集でさえさ、なんかもう、俺編集して本パターン起きたもん。
先週なんか俺、変なこと言った？
またそんなこと言うやろ。本当にね、長井先生にさ、
うん、
病院に行ってさ、先生風邪気味なんですけどって言ったら長井先生からその前に服を着た方がいいですよみたいなことを言われてさ、 そしてその結果永井先生からもらった風邪薬が効いてさ、よく次回に行った時に、うん、先生風邪薬効くよおすすめとか、それ先生が勧めたんやっていうようなさ会話をしてましたよね先週ね。
はい、あの思いっきりそういう流れ、ね、
ありました、確かにありましたね。いや、ほんとプールおすすめです。
進めるな！
あの、多分進められる前に行こうと思ってる方もね、あの、たくさんいらっしゃいますし、逆に半助さんにおすすめだよって言いたい方もたくさんいらっしゃると思うので。
うん。山口先生が進めたんや、それは。
楽しかったです、3日間。
楽しいかどうかのおすすめじゃなくてさ。
うん。
あのね、実益っていうところで、やっぱり腰の調子の悪い方はプールに行くと、
うん、
実際、あの、調子が良くなるっていうことでいいんですよね。
あ、軽くなります。あの、もう、なんて言うんだろう。もう一回行ったらもうスコーンとなくなるとかいうことはまあないんですけど、少しずつ軽くなってきます。
ああ、
プールに入ってる間は、本当に痛み気にせず、泳げるし歩けるし。最高、プール。いいですよ。
これで来週絶対多分プール1回とかになるんですあの、だからあんまり言い過ぎない方がいいですよ。来週のプールの回数が少なくなっちゃって。
そして今まで、もう、水田さん、歯食縛れ。分かってるぞ、俺は。みんな思ってることいい？お前行こうと思ったら週3回行けるんじゃん。大好きなのに1回しか行けなくて、僕大変なんです。これでも頑張ってるんです。みたいな感じだったけどさ。行こうと思ったら3回行けるんじゃん。
行っとるやんって。
そうだよ。
そうね、3日間。
その、どういう工夫をしたら2回増やせたの？
あーっとね、正直これっていう決め手はまだないです。だけど、今回は先生が通院するぐらいのつもりで行きなさいと。
そうですね。
病院でお金払うんだったらプールにお金払っても一緒でしょうと。
まあ、それちょっとあの若干盛られてますけれども、まあ、あの、大まかに見たしはそ
う持ってた、持ってた。まあ、でも本当に、通院ぐらいのつもりでっていうかね。
やっぱあんたアンダー12ぐらいの理解力なんやね、なんかね。
そうなのかな。
もうね、そうね、狼さんが出てきたら食べられるからね、行かないとダメだよ。
うん。
うん。
ああ、
うん。イルカさんのようになれたらいいね。あんまり腰の痛いイルカさんなんか聞いたことないもんね。
ああ、そうね。
うん。だから、プールがいいんだよ。
そっか。
違うよ。
違う。
うん、だから、朝一番に行ってみたとか、そういうのじゃないんですか？
ごめんなさい。そういう工夫は、ちょっと今回もできてないです。
ほう。
あの、ただ、あの、その、長井先生の、その、病院行くのとどっちがいいですかっていう的な、
ことが、まあ、そうですね。あの、
繰り返し。
あの通院をするのであれば、うん、あのプールに行けた方が、うん、ハンスケさんの腰痛の症状だったら改善する可能性が高いですよっていう話で、
うん、
病院に行ってあのすごく時間を使うよりは、うん、プールに行く方が改善が望めるケースが多いから、うん、病院に行くつもりでプールに行ってみたらどうですかっていう話をさせてもらったっていうことですよね、
うん、でね、その僕が行ってる病院がすっごい混むんですよ、
うん、
初め行った時も11時ぐらい、午前中の診察ぎりで入ればお昼に終わるだろうみたいな甘い思いをって言ったら、
また人生を舐めて行ったか。
3時ぐらいまでかかりましたからね。
うわぁ。
すごいやっぱ時間ももったいないし、お金も結構なお金がかかったしで、うん、その病院行くんだったらプール3回行けるやと。
で、自営業の僕たちからするとそれで仕事ができないというマイナスになるからね。
そうなんですよ
ね、その時間がね、
うん、だから、うん、ああ、だから精神的な部分がやっぱ今回は大きかったかな。やっぱり
違うでしょ、分かりやすい例えが大事だったってことでしょ、あなたの骨身に染みる
ああ、はい、そういうことです、ね、うん、すごくよく響きました。
これが永井先生がさ、腰のなんとか筋の奥深くにあるなんとかが効能がどうたらこうたらって言われても届かないかもしれなかったわけじゃない、
ね、うん、でもその可能性は高いですよね、
うん、そうだ、
病院に行く、
うん、特にあの、うん、そうです、あの腰の辛い方って、うん、やっぱりあの腰がどういう状況でこうなっているっていうよりも、
うん、
こうすることであの楽になりますよとか改善しますよっていう方法が知りたいっていうことを切に願う方やっぱり多いですものね、うん、だから半助さんも多分今回は、うん、やっぱりプールに行くことで自分の腰が良くなるんだったらと思って、
うん、
あの、ある意味藁にもすがる思いで、プールに託したっていう部分もあって、プールが思いのほか答えてくれて、
うん、
プール大好きって、あの、思いっきり外で言うみたいな感じになってるかなっていう。うんうん、
そうですね。
よかったね。
例えが良かったんだね。うん。ありがとうございます。
ね、あの、なので、あの、他にもね、あの、腰痛で悩んでいらっしゃる方は、あの、半助さんと同じようにプールに、ちょっとあの、通うっていうことも一つの手段として考えていただいて、
うん。
うん、ぜひちょっとあの腰が痛いとあの痩せる太る云々の話ができなくなるぐらい、
うん、
やっぱりあの太りやすくなるのももちろんありますし、
はい、
何もそれしなくなりますもんね、うん、
でストレスがすごくたまるんですよね、
うん、
だからもう本当に体がね資本っていうのはよく言われますけど、
うん、
特にね男性であればお仕事を外でされてる方非常に多いはずなので、
うん、
そうなると動けないっていうことだけどお仕事に差し障りが、ね、たくさん出ることが多いですから、
うん、
ぜひちょっと本当にあの通院するつもりで時間を使うのであれば、
うん、
プールも有益に使えるっていうことを今回半助さんが体を張って証明してくださっているので、
うん、楽しいですよプール
そこですね、うん、感想が、
うん、だって病院でさなんか憂鬱になって待ってるよりさ楽しい時間の方がいいじゃないですか、
うん、そうですねでまあプラスでね痩せる効果も期待できるわけですからね、
うん、もうプール
ね、あの、半助さんが今、あの、プールのパイオニアみたいな位置づけになりつつある。怖いっていうのもありますけど。
ね、プールの楽しいのが一つ分かりました。それだけじゃないんだけど、一つ分かったのが、
はい。
無敵状態があるんですよ、プール行くと。一時。
なんですか、大きいキノコとか星とか食べるんですか？
そうそうそう。
ワンナップして、タララタッタッタッタって、あ、ゲームしちゃった。
なんか、あの、なんか音楽鳴るじゃないですか、無敵状態の時。
はい。
あの音楽が鳴るんですよ、頭の中で。
もう変なキノコ食べたんじゃないの
いや、キノコ
は。マジックマッシュルームとかなんか変な。
いやいや、キノコは嫌いだから食べないんですけど。
あ、そうだったね。
うん。
なんか、スイマーズハイとか。
変な薬飲んだとか、
うん、あ、変な薬じゃない。いい薬飲みました。あ、薬、うん、あの、スーパーバーム。インしていくとですね。
スーパーバームでハイになる。トリップする。
いや、トリップじゃなくて、無敵になる。
経済的やね、あんた。
うん。
うん。
確かに。
100、前にも話しましたけど、200を超えたあたりから、もう、いくらでもいける俺ってなるタイムがあるんですよ。
まあ、調子になるタイムってことやね。
ってなんかすごい強くなった音楽が頭の中流れ出しまして、
うん、
もう、何キロでも泳げるぞ俺っていう状態になるんですよ。
え、それ溺れかけててさ、意識が遠のいてる瞬間を勘違いしてるわけじゃないの？
うんうん、ちゃんと岸に着くから大丈夫。
天使が見えたりしない？
ああ、天使はちょっと見えたかもしれないけど。
川の向こうからおじいちゃんが呼んだりしてない？
いや、おじいちゃんもいなかったかな。
うん、
いや、まあ、無敵状態なんですよ。
は
あ、まあ、ずっと続かないんですけど。
はい。
600ぐらいまではもうその音楽鳴りっぱなし。うお、来た。ああ、これだ。楽しかったのっていう感じが、今回確かめられました。だけどね、ポッポ感がもう一つなかったかな。プールの中で、もう、体の中がポッポするみたいなのがあったんですけど、今回の3日間ではちょっとそこまでは感じれなかったのが、あれ？と思った感じです。3日間とも900を泳いで900歩いてきました。もうちょっとで1キロ行くのにと思いながらいつも900で上がってます。そんな感じでした。ありがとうございました。
時間はどれくらいですか？1時間じゃないでしょ、それだったら。
1時間ちょっとです。
え、ってことはトータルで準備とか含めたら2時間、行き帰り入れたら2時間半ぐらいじゃないの、感覚として。
ああ、移動含めたら2時間半ぐらい使ってますね。
それなるよね。
はい。だから、そこがね、今までは、あ、この2時間半あったらこれ一つ終わらせられるかな、とかっていうのを先に考えちゃったんですけど。
うん、いや、俺今でも考えるよ。
病院で3時間4時間だったら今行っとこうっていうのが今回でした。
なるほどね。
はい。なのでちょっと
このさぞ結果がいいんでしょうね、今日のね、体重はね。
900泳いで900歩いて3回ですからね。
そうだよね。もうウエスト今年の目標前倒して達成するかもしれないね。
2.7 キロ泳いでウォーキングが2キロ、
うん、そっか、もうウエスト80センチ台切ってるかもしれないね。
うん、あのね、326日もあとあるんですけど、
うん、前倒し
っていう感じです。ありがとうございました。
割ってない。
はい、数字をお願いします。
数字です。体重、先週ご紹介しました数字が 74.8kg でした。今週の体重じゃん 77.7
2.9kg の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
なんで数字だけハッピーな数字を揃えてみたみたいな感じに 77.7kg っていう。
フィーバーでもう今週クリア、ありがとうございました。
っていうか、そこの数字の操作なくても大丈夫なんですけど。
いや、操作ないですから。
また水飲んだ。
で、水吸ったみたいな感じになってますよ。
うん。俺、プール行くと体重増えるね。
スポンジ構造っていうことですよね。
でもね、すごくね、体軽くなった感じするんですよ。
じゃあ、感覚がめちゃくちゃだってことじゃないの。お前乗ってんじゃん、これだけ。
びっくりしました。
まあまあ、水分の可能性もありますもんね、ここはね。
はい。はい。体脂肪です。
はい。
先週ご紹介した体脂肪が 18.3% でした。
はい。
今週の体脂肪。じゃん。18.7。
0.4% の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
動いたって。
言ったんですよ。ウエストです。先週ご紹介しましたウエストが 89.3cm でした。収録時点で残り326日です。今週のウエスト。先週ご紹介した数字 89.3cm でした。今週のウエスト。
逆走です。逆走しております。 0.5 センチの増量です。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
逆パーフェクトおめでとうございます。
今週誰もマイナスを出してないの。
あ、もう
そうですね。
減らないなら増やせとか言いましたけど、このプラスマイナスゼロが唯一こう輝いてますよね。
一番ハンスケさんがあれだけプールに行ったっていう週が逆パーフェクトを出してきた。
おかしくないですか。
いやいや、運動っていう側面で見たら十分動いてますけど、
はい、
あとは食生活っていうのもあるじゃないですか。
うん、インの数が、摂取したカロリーが分かりませんもんね。
そうなんですよね。
うん、
そこは心当たりはないですか。
今週の懺悔です。
はちゃんと用意されてたんですね。
カップヌードルキングサイズ食べました。
あ、
拍手することじゃないです
か。拍手じゃない。
警報が出てたやつですね。
これですよね、皆さんからね、警報を出してまで食べるべきものじゃないんじゃないでしょうかと。
美味しかったんです
か。早かったですね。でもね、ご指摘いただいた通りです。もうこれただ多いだけじゃないですかって書かれておりましたが、ただ多いだけです。最後伸びますよねって。伸びました。もう書かれてる。
麺が伸びたってこと？
そう。
水分吸って。はいはいはい。
ね、このキングサイズじゃなくてビッグサイズっていうのがあるんですよね。日清のカップヌードルって。
ありますね。
あれってちょっと具が違ったりするんですよ。中に入ってるお肉とか。
そうなんですね。
ちょっと違ったりするんですが、
話終わったら読んで。
キングサイズはまんま同じものが多くなってました。
通常のカップヌードルと同じものが入って
まんま同じで、単純に多いだけで、警報を出してまで食べるもんじゃないでしょうとご指摘いただきましたが、その通りでございました。
てか、まあ、むしろ警報を出してまで食べたので、
うん、
大満足とかいう答えだったら、それはそれでまだ僕
救われるけど、
虚しいわな、それはな。
食べて伸びましたとか、具が変わらないので物足りないみたいなお話だと、
警報食らったのに何の満足もなかったんかいお前はっていう、
はい、あの何のためにあの体が煩われたのかっていうのは非常に今疑問の残る感じ
、はい、今週の懺悔2です。
まだあるんかい。
びっくりした、はい、
今日 CP プラスという写真関係の展示会に行ってまいりまして、そこでタロケンさんという、他の番組で、まあ、ずっとご一緒にさせてもらったりしたこともある方が静岡から出てこられていて、
ポッドキャストされてる方ですね。
はい、
はい、で、Mac のリペアとか修理とか
され
てる方ですよね、
うん、はい、まあな、プロレスだったり写真だったり鉄道だったり、はい、趣味多彩な方なんですけども、
はい、
その方がいらっしゃったのでちょっとお会いして、横浜あんまり来たことがないんですよと、中華街行ったことないっていうお話だったので中華街行ってきました。ごちそうさまでした。
中華街に行って何を食べたんですよね、
うんうんうん、
ですね、私あまり経済的に裕福な方ではなく、中華街で、やたらなところに入るとどんなことになるかわからず、
怖いよね。
怖いでしょ、うん、
で、店画面みんなやっぱほら中華っぽいから派手じゃない？
派手だしさ、
ね。
ただ、まあ、中華街連れてってあげようと思った唯一が、うん、まあ、哲也さんとも行ったことがあるんですが、
はい、
まあ、比較的リーズナブルな金額で、まあ、それ以上行かないというスタイルのお店が最近多いということを知っていたので、
はい、
行ってきました。ごちそうさまでした。
どのくらい食べたのかが知りたいですけど。
いや、そんなには食べてないですよ。
半助さんのそんなにはですよね。普通の人から見たら、メガ盛りだったりすることもまあまああるじゃないですか。
おー、いや、うん、まあ、警報。
でも中華高いですもんね、カロリーね、大体。
はい、基本的にはやっぱり油を使うものが多い料理の体系ですものね。
エビチリでしょうか。
牛乳出てきた。
エビチリめっちゃカロリー高いでしょ。
あとね、白身魚のマヨネーズ和えが、これ多分高い。五目チャーハン。北京ダック。蒸し鶏の冷製。手羽先唐揚げ。手羽先唐揚げ。
まあ、冒頭に戻って、永井先生の感染症の原因とかいう話じゃなくて、これだったというふうに取り直したいぐらいですよね。
はい、僕ちょっと来週からがまだ怖くなってるんです
よ。もう手洗いとか関係ないですよ、永井先生。
はい、これ、僕、どうのしようもないところまで追い込まれてるんだなっていうのは今、ひしひしと感じているんですけれども。
あ、でも、太郎健さんと半分っ子ですよ。
でも、油まみれですよね、一言で言うと。
今のメニューは。
バッチリ多分、すみません、もしまた僕、この配信を聞いてくださってる時点でものすごく、おとなしくなっていたら、
うん、
あの中華が効いたんだと思っていただければ、すごく、皆さんにも納得していただけるかなと思うので。
お寿司の次は中華、みたいな感じになっちゃいましたね。懺悔でした。ありがとうございました。
まあ、だからちゃんと、ね、理由がありましたよね。はい。
なんだろう、この番組聞いてる方だけの納得感。あ、そら長井先生体調悪なるわって思う。腑に落ちる感。
この前後感はでも、これから来るの？
一応、だって、今日、半助さん、美味しくいただいてきたんですよね。
そうです。
っていうことは多分僕がまた今週末あたりに、何らかの形で、体調崩す可能性は十分に考えておかなくちゃいけないんだなと思って今覚悟してます。
中井さん逃げて！
逃げてこないっていう話をずっと言ってきたやろ。
そうなんです。GPS の性能が半助さんの高すぎるようなので、結構補足されるんですよね、どこにいても。
もう寺行け、寺行って、断食道場かなんか行って、おかゆしか食うな、お前。
でもおかゆ食っていいんだ。
そこは大丈夫ですよ。そのくらいであれば。
そうなんだ。
粥で喜ぶとは思わなかった。びっくりした。
そうですね。食べること許されるんだっていうところに活路を見出したのは今すごいなって。
すごいな。幸せだね。楽しいと美味しいさえあればあなた生きていけるんだね。
いやー、そうでもないと思うけど、弱いから。
ちょっと非常に、でも、すみません、僕今結構ドキドキをしていき始めてるので。
入院の準備をした方がいいでしょう、これは。
ありえますよね。十分に可能性として本当にあるなと思うので、もし皆さん来週僕がいなかったら毒ガにかかったんだなと思っていただいて間違いない。
毒ガって来週の収録ですが、2月16日です。
はい。なので、まあ、これ聞いてくださって、その2、3日前後のあたりで、
うん、
僕がおとなしかったら、
うん、
罹患したと思っていただいて。
いやいやいや、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。
あとはだから、多分、長期にしていただくために、動いてもらえれば多分、バランス取れると思うんですよ。
そういうことですよね。
はい。そこに、一流の望みを託します。
大丈夫です。お任せください。
だから全然大丈夫じゃないじゃん。先週も大丈夫ですよって言ったのに、こうなって。
でもさ、先週そう思って3日間頑張って行ってたらこんなことになってて、ちょっと僕は衝撃的だったんですけど。
こんなことになってて。
永井さんもう全然平気って登場してくるのかと思ったら、永井さんいないよって、哲夫さんにメールが来て、ってちょっと、目ん玉ひんむきかけた感じだったんですよ。
ちょっとまあ今回も否めない感はあるんですけれども、ハンスケさんが動いてくれることで、
うん、
帳消しにしてくれればっていうか、別に食べることを否定してるわけでは全然ないので、
うん、
ハンスケさんが食べた分をちゃんと減らして、
うん、
かつウエストを減らしてくれれば、多分全然害はないはずなんですね。
そうでした。ウエスト、はい、問題はウエストです。
はい。そこがポイントかなと。
何度も言っておりますが、収録日で残り326日です。先週ご紹介したカウントダウン指数 0.279279 でございましたが、今週の指数、
まあ、どう考えたって増量しとるわね。
0.3006134 でした。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
これゼロにしなきゃいけないんだもんね。
はい。っていうか、もう、ゼロにぜひしていただきたいですよね。大丈夫です。ハンスケさんが本気出したら全然行きますから。
成果出るの早いですからね。
そうなんです。だから、ちゃんとやる気を出してもらえれば、結果が伴うじゃないですか。いろいろな意味で。
そうですね。3回行ったから今日はもう楽勝パーフェクトだろうと思ったら逆パーフェクト。
で、3回貯金した分を今日の中華で全部使ったっていう。
あ、これ3回もうなくなっちゃったか。
ね、それで借金プラスでなければね、非常にまだ、セーフな状況ではあるので。
でもこのプラス 2.9 キロって聞けば聞くほど何食べたの？じゃあ。
いや、
確かに。
さっき懺悔しただけだよ。そのキングぐらい。他は、普通、というか、控えめぐらいな勢いですよ。
へぇ。
お昼、外になっちゃった時に、
はい、
僕ほらよくパン食べるじゃないですか、
はい、
パン菓子パンだったりとかなんか食べちゃうんですけど、
はい、
一回何でしたっけ、あの棒状のクッキーみたいなやつ一本100キロカロリ
ー、そんなもの、
カロリーメイトのこと、
あ、そうそうそうそうそう、あ、まああれ2本のやつと、
はい、
オレンジジュースだけでお昼、もう今日はこれでやめとこうっていう
日
と、
はいはい、
夜ご飯がちょっと遅かったんで、でもちょっと何も食べないとこうダメになりそうと思って、
ダメになりそう。
野菜スチームディッシュを作ってちょびっとだけ、玉ねぎ半分とピーマン2つと、
はい、
人参3分の1だけ、
はい、
うん、まあお茶とか飲みましたけど、
うん、
それで今日はやめとかしてたぐらいだったんで、 もう絶対パーフェクトだと信じきってたぐらいだったんです。
そういうちっちゃい我慢するからさ、食べに行った時に爆発してめちゃくちゃ食ってしまってるんじゃないの。
はあ、でもそもそも外食自体が
少ないだよね、
今回今日だけですから。で、あの今日もね、そういう風に今いろいろ言っちゃったけど、そんなには食べてないんですよ。小皿で出てくるじゃないですか、
はい、
あれをだから2人で割ってるから、そんな量は食べてないですよ。
ただ中華は高いよ、カロリーが。
あ、そうね、うん、そういう意味では何のあれにもならなかったです。
ちょっとそれでもね、これいきなり 2.9 っていうのがすごいですよね、うん、
はい、水分が多いのかなっていうところは、まあ、確かにね、考えられることは考えられるんですけど、
はい、
でも抱える量としては水分 2.2 キロ近くを水分で抱えてるとしたら、やっぱりそれ多いですからね、
うん、
むくんでるとかではないですよね。
いやいや、腰が悪くなって体調的にとかいう可能性はあるんですか。
あ、でもあります。あの基本的にやっぱりあの腰を悪くすると、
はい、
それに伴って太りやすい傾向は出ますね。
うん、
そうなんですか。
は、あの非常にやっぱり関係が深いです。あの知らないうちにやっぱりあの体の中心部って動かしてるんですけど、うん、それが少なくなってしまうので、
まあ、その反対がムーバレックスですよね。先に女 に、はい、日常生活を送るにしても体の可動域を広げることでということを
で、はい、で痩せやすくしていくっていう風に考えて考案しているのがムーバレックス
ですよね。
本当に、はい、真逆の状況になっていくので、
もう本当に腰悪いと動けませんもんね、
はい、で、あの本当にただそれ以外の部分が正常なんで、食べちゃったりっていうことを、
はい、
特にストレスを感じると食べるっていう方向に走りやすいので、
はい、
それは非常に多く出るんですけど、
先週がそんな感じだったかもしれないですね。やっぱ動けない、うん、まあ動けないストレスと、まあまあ食べちゃってたかな。
まあ、うん、消費が少ないはずだからね、やっぱりね。
でも言われてみたら、そのプールでウォーキングするじゃないですか。
うん、
その時の体の動かしてるのと、うん、やっぱ普段歩いてる時の、あ、俺なんかこじんまり歩いてたかもなってプールで歩いてる時に思えたんですね、
うん、
だからやっぱりこう動きがこうちまちまちまちまになっちゃってたんですかね、腰が痛いのを
かばかばいながら動くことにはなりますよね。
なりますよね。
それでっていうのもあったのかも、ね、
で右とか来るとやっぱビクってなるじゃないですか。それで、あ、
こですよね。なんかなんとなくその前振りみたいなのが
感じ、うん、それだけでもね、
うん、
っていうのもムーバレックスの時に呼吸ちゃんとして筋肉を緊張させるのは真逆じゃないですか。
ああですね。
だからやっぱり太る素地としては出来上がりやすいっていうのはありますよね。てか水分をこれだけ抱えてるんだとしたら、
うん、
やっぱりあの多少なりとも動くっていうか汗をね出せる習慣を持てる状況にするのが体のために今大事かなっていうのはとてもありますね、
うん、
あとはだからあのハンスケさんのさっきのダメになりそうっていう一言で、
うん、
あのなんて生存本能の強い人なんだろうと思って僕今結構驚いてるっていう
まあまあダメになりそうっていうのもあるんですけど、
生存欲求がすごい強いっていうところに対してあの生き物としての強さを見出しました。
もうなんかおやつをちょっと棚に隠しただけでもうやめてお母さん、もう僕食べれないと死んじゃうとかなんかいうお子ちゃんまに見えてきますよね。
はい、そこはだからあのたくましいなと思ってすごいなと、
大丈夫一食抜いたぐらいで死なんからって言いたくなるよね、
は
い、
そうだよね、そうなんだよね。だけどなんかさ夜中にさ仕事しててさなんかカップラーメンに手伸びちゃったりしたら帰って良くないかなとか思ったんですよ、
うん、
このままいったらやばいな。
頑張ったんだねハンスケちゃんなりにね。
ですよ、
うん、
そこはでもちゃんと葛藤してねあの、うん、結果勝ったっていうか正しい判断ができたっていうことですもんね。
だけど数字に出なかったね。
で、あのなので来週に期待していますし、うん、あとはだから次回はハンスケさんが忙しい中でどれだけ時間を見出して今週と同じくらいプールに行けるかっていうのが鍵のところだと思うので、
うんうん、
キーですか。
多分それが伴えば落ちるだろうと思うんですよ。
3回行けばすごいでしょう、
はい
ね、
だから全然そういう意味での心配はあの来週はいかにそれを組み込めるかっていうところで、
うん
ね、あの重きを置いて動いてもらえると、
はい、
期待できるなと。
まあ、病院の辛さを忘れないで入れるかっていうことがポイントかな。
そうですね、それ大きいですよね。
もう治ってからいいや。
いやいやいやいや、まだ治ってないし
イルカさんになるんだもんね。
うん、そうなんですよ。なんか悔しいんですよ。なんかすっげえ早いやつがいてね。
もう、うん、もう見失いかけてるぞこいつは。
はい、あの、あとはあの早い方はやっぱり一応それなりに多分いろいろ積まれてるはずなんですよね、練習を、
う
ん、
プラスあれでしょ、早い人ってその無駄なく動いてるから消費カロリーは少ないでしょ。
あ、そうなん、あ、まあそうなんだよね、うん、
まあアスリートのレベルとかで筋肉の量が今度すごい多いと、うん、同じ動きをしていてもやっぱりエネルギーの出る量が多くなるっていうのはあったりする。
あ、なるほど、
ね、あ、動きとして無駄がないけれども、うん、結果筋肉の量が多くてエネルギーを出せることっていうのはあるかもしれないですね、うん、すごいのはただハンスケさんがそうやって積んでいる人と久しぶりにポーンってプールに行ったのに、
うん、
ライバルっていうのを早く設定して負けないと思うっていうこうたくましさですよね、
うん、
すごいんですよ。まあ
いいよね、頑張ったら仮面ライダーになれるかもしれんもんね。
うん、いや、イルカになるわ。
イルカってだったのあれですよ、クジラでもありますからね。
ただのサイズ違いなんですか
っていう話を、あの極論をするとイルカの大きいのがクジラっていう、
はい、聞いたとびっくりしましたけどね。
はい、はあ、そういう感じなので、ハンスケさんはだから最終的には、
うん、
白流す的な大きさを目指してるんだな。
そうだね、大きくなってもうウエストをどこ測っていいのか分かんない感じになりそうですね。笑いごっちゃないよ。
いや、下の方で、
はい、
よろしくお願いします。
お大事になさってください、お二人とも。
ありがとうございます。あの、僕の命運はハンスケさんにかかっているので、ぜひ皆さんもあの、ハンスケさんをあのしっかりこう見ていただけると、多分僕の健康が維持できる感じはあるので、
うん、
本当にあの、今回皆さんありがとうございましたということで、次回ハンスケさんの動きをぜひ注視していただいて、うん、
はい、
あの、僕の健康を見守っていただけると非常にあの、ありがたいなと。
見守っております。見守っておきます。
ハンスケさん励んでもらえれば大丈夫
です。励むかかるでしょ。お前を見守れ、みんなって言われてるから。ね。
励めます、
お願いします。
ということで、お届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのはハンスケと
鉄尾一郎と
永井でした。
こんなに